成したんや。だから本当にね、本当多くの日本国民は頑張ってますよ。この間アメリカの女の子かな、なんか9時
はいはい。
5時で毎日仕事しないといけないっていうのが辛いって言って、なんか、ショート動画上げてバズってますね、なんかね。うん、9時、なんか新卒なのかな、なんかわかんないけど。9時5時でこれから働かないといけないのか毎日みたいなので、すごいなんかもう悲しくなって泣くみたいな動画が上がってて、まあ、気持ちはわからんではないみた
そ
い
れ
な。
で言うとね、今日その専門学校の友達が聞いて面白かったのが、今もそのね、医療系やってる友達が、実習生が来るんですよ。まあ自分たちもその学校卒業する前に実習に行って、現場でね、やって、で、そのバイザーさんからアドバイスとかもらいながら、レポート書いてってのを、1ヶ月半2回とかやるのかな？もうちょっとやるのかな？まあ、とにかく結構な期間やるんですよ。その病院に、もう毎日集合とかで行って。で、まあ、僕らの時代は多分過渡期だったんですけど、まあ、僕行ってないけどね。僕の世代、要は10年前とかは多分過渡期で、でも、その前とかになると、もう徹夜コースなんですよ。もう、なんていうの、結構パワハラって言ったら変だけど、そんなことも知らないの？みたいなことを言われながら、鬼のような宿題を出され、次の日また朝から夕方まであるのに、もう徹夜でっていうか、もう夜な夜な調べ事してレポートまとめて、次の日の実習に行って、みたいな、もうちょっとなんかコンサル業界の、なんていうの、最初の数年間みたいな人いるじゃないですか。もう、睡
勉
眠時
強
間
の
2
日
時間で
記
寝て
で
ますすみ
み
たいな。
たいな。
そう。あんな感じのノリだったんですよ。15年前とか20年前って。結構ザラだと思う。で、しかも結構ちょっとパワハラ気質っていうか、なんか、怒鳴り散らかしたりとかする人はいなかったかもし、あ、そんなにいないかもしれないけど、結構圧が強い感じ。全然勉強できてないじゃん。そんな知らないの？ってこと言われるみたいなさ。だからみんな実習怖いみたいな。ただ僕らもその10年前だけど、その感じが実習怖いね、みたいな。どんな感じなんだろうね、みたいな。で、僕らの時代になってくると、だいぶ徹夜するほどじゃなくなってたらしいんですけど、ちょっと緩かった。思ったよりきつくなかった、みたいな。で、それから10年経って、今。すごいよ。実習
宿題なし。
終わって、そう、宿題出してはいけませんとかなってるらしい。は？って感じ。実習ですよね、みたいな。一応、レポートとかまとめたらいいんじゃとか思うけど、なんかそういうのもダメらしいし、なんか、ここ Wi-Fi 飛んでないんですか？とか、ちょっとパソコン持ってないんでパソコン貸してくださいとか、そんならしいんですよ。
ゆるいな、なんか。
やばいな、みたいな感じらしくて。でも、かといって、あんま指導もすると、レポートに、バイザーさんからこんな風に言われて傷つきましたとか書かれるらしいよ。
パワハラ報告する。
そう。もうちょっとね、まあ、昔の15年前とかはひどかったと思うけど、かといってじゃあ今のがいいかっていうと、それはそれで、プロフェッショナル育たんよな、みたいな感じもして。
するする。
だから9時5時働けませんと一緒、みたいな感じ。実習で今学びに行ってるのに、なんか、え？みたいな。大丈夫？みたいな。そんな人がさ、なんていうの？生活機能を失ったりとかさ、まあ、なんていうのかな、行為を失った人、何か仕事をしてた人が仕事ができなくなってしまった行為としてとか、まあ、右手を使った人が右手が使えなくなった機能を失ったとかって、いろんな人がいるのに、それを取り戻していくような支援できますかねって思っちゃったんですよね。
でもそうそう。だから割とこそ厳しくするのって理由があって、結局その人の人生を左右するじゃん、お前らの仕事っていうので、あえて厳しくしてた部分あると思うんですよね。そのパワハラって言われるくらい厳しかったと思うけど。ただその程度のその責任感を持ってやらないといけないよっていうのがあるのに、ここまで緩いと確かに、ふわっとしすぎてて、いまいちリアリティが逆に持たない気がするんですよね。
いや、そ
仕
うだと
事
思
の。
う。
緊迫感とかさ。
ねえねえ。だからもう儀式になって、実習に何時間行きましたねっていう、その要は、国家資格を取るための要件を満たすための儀式になってるだけで、実習としてなんかじゃあ、どっかに行った時に通用するかって言ったら、マジこれ通用しないんじゃないかと思うし、でも、一方で、若手がそういう感じの傾向が高まってくると、そういう人たちも職場に定着してもらわないと、働く人がいない問題があって、職場も緩く捨てざるを得ないみたいなことが起こり、みたいな。要は質がどんどん下がっていくみたいなことが起こりそうだなって思ってます
いや、
ね。
でも、うちの会社もあるっぽいですね、マニュアル。若い子に対してこうしましょう、みたいな。
あ、本当。
怒っちゃいけません、みたいな。で、こういう時はこう言いましょう、みたいな。マニュアルが、なんかあるらしいので、 なんかやべえなと思いますね。
うん。なんか、怒っちゃダメなんじゃなくて、あ、もう怒るって知らない。叱っちゃダメなんじゃなくて、叱り方があるよね、とか。なんか、
そうそう。
うん。そう、パワハラは良くないけど、言うべきことは言わないとダメでしょ、みたいな。
そう。
責任があるんだからさ、みたいな。その業務に、みたいな。
そうそう。うちとか工場だから、ちょっとミスると、なんだろうな、怪我したりはするので。
ねえねえねえ。
そうそうそう。ある程度、きつく言っといて、マジでやめん、こういうことはしちゃいけないよっていうのは言っとかないと確かにダメだよねっていうのはあるんですよ。
ねえねえ、NG ライン、ここはマジ厳しくて指導してますよっていうゾーンがありますと。それ以外のところは、まあ、丁寧に説明しますけど、みたいな。ここの、やってはいけないリストをやってしまうと、マジで結構厳しく言いますって、うん、予告しとけばさ、いいと思うんですよね。そしたら言われてたな、みたいな。確かに、機械の扱い方に関しては、マニュアル通りやらなかったら怒られるって言ってたな、みたいな。
うんうん。
やつじゃん。
そうそうそう。
突然ブチ切れるみたいな、自分ルールでブチ切れてるみたいな、そのやつがまずくて。
そうそう。
ちゃんとしたルールに基づいてやっていけば、だから組織みたいな理解がないんですよね。
そう、それはないと思うな、確かに。
だからなんか、なんとかさんがブチ切れてるみたいになりやすいよね。
なりやすい、なりやすい。か相手が感情で言っているのか、理屈がちゃんとあった上で切れてるのかを見極めないといけないけど、そこの想像力は多分ないと思う。
ないよね。
うん。
うん。まあ、どっちもどっちだね。説明する側も分かるように説明しないといけないだと思うし。
それを。
うん、うん。まあ、でも一方でだよね。無敵だからね、分かっては。やめますってやったらもう終わりだもんね。
そう、終わり。特に今人手不足でさ。
ねえねえね
え。どこも。若い子に定着してほしいっていうのがあるから、どっちかって言って今ね、若い子の方が立場的に強いんです
。強いよね。辞めないように、みたいに、うん、結構、そう、企業さんも、いっぱい相談ありますもん。うん、若手とコミュニケーションどう取っていいか分からなくて、って言ってて。まあ確かに、その、気合と根性を押し付けるっていう、スタイルの企業さん、
うん、
多くて相談来るとことかも。
うんうんうん。
まあそれじゃ確かに育たない時代だなっていうのはあるから、いろいろとね、公式ルールとして説明してあげないといけないと思うんだけど、公式ルールがなかったりするから、俗人でやってるんですよから。
うんうんうんうん、
結構絶望的だなって思うことはありますね。ほんと一からじゃあやりましょうねって言って。
ミスマッチなんだよな、だからなんか指導する側がまだ昭和なんだよなっていう
のと。そうそう
そう。あと、まあ、Z 世代って言われる世代が割とその、ゆとり以降の教育だから、やっぱ全然その昭和と違うやり方で育ってきてるから、
うんうん、
なかなかそこがね、ま、うまくその、すり合わせができればいいけど、なかなかまだできないだろうなと思いますよ。
そうね。
でも結構ね、俺がちょいちょい出会う20代の子しっかりしてる子多いんですけどね。
あ、本当ですか。
うん、割とだから、まあ、その個性と言ってしまえばね、それまでなんですけどね、多分。
うんうん。僕が出会う20代はね、そうだな、多いのは、
うん、
やっぱ説明はしてほしいって人が多いですね。説明はして納得したらやりますみたいな人が多いから。
うんうんうん、
で、多分僕らの世代っていうか、僕らの世代って変だな、その、旧来のその組織っていうかね、日本の会社っていうのは、納得したかどうかじゃなくて、言われたことやれみたいなのがありますよね。
そうそうそうそう。
なんかそこのギャップがやっぱすごい。
ああ、
でも言われたからやるとかじゃないみたいな感じがすごいする。それのやる意味を教えてくださいっていう、やり方を教えてくださいっていうのはやっぱりちゃんとあって、
そうですね。
何をしたら怒られるか分かっ、言われてて怒られたりとかしたら、別にそれは素直に納得して聞いてるって感じだと思う。確かにそれやっちゃいけないって言われてて、言われちゃダメってことをやってしまったな、みたいな、そのバカじゃないからさ、頭いいからさ、それは分かる、みたいな。だから、なんていうのかな、昭和っぽいスタイルからすると、多分バカに見えるんだと思うんですよね。言われたことしかやれないとか、説明しないとやれないっていうのは。でも、そうじゃなくて、むしろ賢いんだと思う。
うんうん、
なんでそれやらないといけないのってことを考えているから、いや、ちょっとこれやる意味わかんないですけどって、多分結構自然なことだと思うんですよ。
そうそう。めちゃわかる。俺もそれ思いながらやってるんです
けど。ねえねえねえ。
なんでこれなんだろうなって
意味
な
く、うん、この指示何で、ちょっと全体とか説明しないとさ、って思うじゃん、やっぱ。
思う。
うん。それ、何がこの作業につながってるか説明しないと、これを今やるのか、どれぐらいの優先順位でとか、どれぐらいの責任感でとか、その、緊迫感が分かんないから、ちゃんと教えてくんないと、ね、同じやるでも変わるよね、みたいな、スタンスが。
そう、変わる変わる。いや、俺もね、でも、今の職場のいいところは、それ聞けるんすよね。仲のいい人だけだけど。仲のいい人に、これやるって言われたことなんでやらなきゃいけないのっていうのは聞く。
うんうんうん、
多分ね、こういう人があると思うよ、みたいな感じで教えてくれるから、そこまで納得感が多少出てくる。聞いても、 でも交流的じゃないよねっていう時はあるけど。
まだ理解できればね。まあまあ大変だけど、でも大変なことは嫌なんじゃなくて、意味がわかんないことはやるのはやっぱ嫌ですよね。
いやいや。
うん。
全然わかんない。結局だからね、今の、でもさ製造業って思うのは、わりかし現場知らない人間がいろいろ決めちゃうっていうのが多いんで。
ああ、よくないね。
そう、ホワイトカラーが決めて、そのブルーカラーにとりあえずやれみたいな感じで。
うん。
何の意味があるの？エビデンスは？みたいな。よくありますよ、そんなの。本当に難しいと思う。なんか、その年代とか、ポジションとか、性別とかで、いろいろと、なんか変わってくるだろうな、すり合わせできない部分はあるだろうな、っていうのはすごい思いますね。
で、これもさ、まあ、何らかの形で、その AI とかロボットみたいなものでさ、代替できるようになったって、また今度風向きが変わってさ、今度若い子たちもさ、倉庫行ってらんなくなるとかさ、まあ、おじさんたち、おじさんおばさんたちもさ、倉庫行ってらんなくなるみたいな感じでさ、三国志みたいなのね。中年 VS 若手 VS AI みたいなさ。
ありそうだな。
地獄絵図やね。
地獄絵図だな、これ。
うん、
どうだろう AI は多分日本そんな普及しない気がするんですけどね、まだね。
まあ、そう、どうかな。どんぐらいですかね。5年ぐらい。
自民党が今、規制しようと動いてるので。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ、なんか意外と。
10年ぐらい大丈夫
まあね、乗り気じゃないよ。なんか、いろいろ言ったもんな。なんか、こういうのを AI にしたら楽じゃねって話を上司にしたら、
うん、
いや、これは人間がやるから成長するんだよとか言われて、いや、もう成長ってお前らのように社会下の都合のいい人間ができるって話でしょって話して。それ成長って言い換えてんじゃねえよって聞いたんですけど。
あなるほどね。
いや、あの、会社の成長ってそういうことじゃない。結局、その、じゃ成長したと思っても、人だったら使えねえは意外とあるんで。
うん。そうだね。
あ、まあ、キラキラワードに騙されないのさ、ほいと思うんですよ。
いや、そうだね。そこに、なんかその、人事のビジョンというか、人事のコンセプトみたいなのがしっかりあって、うん、それに全部基づいて、等級というか、決められてて、とか、うん、まあ、もうそもそも組織構造自体そうなってるのか、とか、そういうことを見ていったら、意外とガバガバだったりしますもんね。うん、
あ、そう、大手でもガバガバですからね。
ねえ、ねえ、ねえ、ねえ。
うん。適当らしいですよ、人事異動って割と。
恐ろしいよ。
聞いてると。
恐ろしい。うん、
恐ろしいです。
いや、でも中年 VS 若手 VS AI の三国志、ちょっと僕はディストピアだなと思って、注目しておこうと思います。
そうですね、期待していきましょう。どんな悲劇が訪れる。
いや、これ悲劇ですよ。もう、だって今はなんか若手強いからさ、なんか。
うん、うん。
若手優勢って感じ。まあちょっと前まではさ、その中年優勢だったじゃないですか。もう、なんか。
ボリュームゾーンが多いからね。
ねえねえ、言うこと聞かない若手たち、みたいな。俺らやってきたし、みたいなさ。うん、でも今若手はさ、そなんかやる意味あるんですかってなってるって。やめますよみたいな。
そうそう。今でも本当でもまあね、若い子たち、で今仕事が昔よりいっぱいあるじゃないですか、どっちかっていうと。
うんうんうん、
なかなか昔ってそんなね、IT のエンジニアとかそんな数なかったけど、今未経験でも割と取りますっていうのをなんか言ってたりもする。本当は本音で欲しくないんですよ、けど未経験とか。
そう、ね。
でも結構あったりとかするし、介護職も人手がいないとかになってるし、選択肢自体はね、幅が昔で広がっちゃったんですよね。
そうだね。
きつい仕事とか、職人肩着のおっさんがいる会社とか行きたくないんですよ、若いやつ。
そうね、そうね。
それは嫌ですよ。
今日それこそ話してた、その専門学校の同級生と、一番若い子が僕の10個下ぐらいの子がいたんですけど、うん、その子と話したのは、うん、確かに今の、まあ今のとか、どんどん若い世代になればなるほど、
うん。
必ずしも、現役で、その就職しないといけないみたいな、その圧はないっていう感じで言ってて。
ほうほうほうほう。
僕の時代とかは、就職しないとか進学しないっていうのは、もう気が狂ってるみたいな。
そうそうそうそう。
そうに見なされて、僕だから気が狂ってる人に見なされて、高校卒業してバンドしますとか言って、フリーターで、一応生計立ててるんですよ、そのバイトだけど。でも、気が狂ってる人として見なされ続けましたから、20代。あ、その専門学校入る27歳になるまで気が狂ってる人と思われてた
から。俺も似たようなもんですよ。もう、俺も中学の時から高校行かねえって言ってたもん。高校行かねえっつってなんでって言って働きたくねえもんなっつって。
気が狂ってる人ですよね。そうね。
そう。
うん。今だとさ、働きたくないなとかって言ってる若い子とか、別にそんなに気が狂ってるとは思われないというか。
思われない。
うん。だって学校行かないとかもそうじゃん。前僕たちの不登校はさ、時代の不登校でさ、ちょっと、大丈夫みたいになってたけど、今って、まあ、不登校って選択肢もあるよねっていうさ。
そう。それこそだね、70年代、60年代とかって、不登校病気ですからね。
あ、そうなんだ。
だからなんか脳みそになんかそのマイクロ波みたいなの当てて、電気当てて脳を処理したとかっていうのもあったぐらいなんで。
そうなんだ。
今時代が違いすぎて不登校とか、ちょっと同性愛もそうですね、病気だったと思ったら電気当てるって治るとは信じられてたけど、今は本当にね、受け入れられまくってるから
なんか。そうそう。だからそういう強制するみたいなのがなくなってきてて、いい側面はいっぱいあると思うんですよ。例えば僕みたいにバンド をやりたいと思ってて、なんか気違い扱いされたらなんかさ、せっかくこうやりたくても、不安になる人とかもいると思うんですよね。
うんうん。
まあ、僕不安にならなかったけど、そうなる人とかもいると思うんですよ。
うん、
夢を追いかけたいけど、気違いと思われるから嫌だ、みたいなさ。
うん。
ちゃんと働かなきゃな、とかなるけど、じゃなくて、そういうことにチャレンジできる、こう選択肢が増えたっていうか、空気もできてきたっていうのは、まあいいかな、と思う。一方で、さっき言った問題がありますよね。プロフェッショナルの育成とかの時に、まあ本当にプロ意識がある人はもう最初からさ、どんな場でもやれるからあれだけど、そうじゃない中間ぐらいの人たち、
うん、
指導方法でやっぱ変わると思うんですよ。こう、まあ一郎とかも言ってましたけど、
うんうん、
今の子たちはそのね、こう自分で言われなくても気づける人以外がもう伸びないから、伸びる機会を失ってるからかわいそうみたいなこと言ってて、まあかわいそうかどうかは別として、まあでも、
うん、
伸びないよねってここの、言われたら伸びた可能性の人たちは、言わない文化になって、もう伸びる機会を失うってのは確かそうだな。
確かにそうかもしそうだと思いますね。なんかそのね、不登校的な感じの、こう、つまり従来の学校教育で適用できませんでしたっていう子がいます。
うんうん。
時に、何かしらの才能があって、学校行かないと飯食っていけるからいいんですよ、それで。
うんうんうん。
何の才能もない無能な子は、もう不登校になってて、ね、食っていくの厳しくなってくるんですよね。
まあ選ばれるみたいな生き方をしないといけなくなるからね。その才能が特に突出して自分で切り開けないんだったら選ばれるって生き方をしないといけなくなって、でも選ばれるにはちょっとってことでしょ？
そうそう。だから多少そのなんで学校行きたくないのってヒアリングして解決できそうなやつ。学校な、例えばじゃあ友達、仲悪い友達がいますとかだったら、
うんうん、
その子と接しないように教員に配慮してもらうようお願いするとかさ。とりあえず学校行かせる方向でやった方が絶対幸せになると思うんですけど。
なるほど。
なかなか多様性ばかりを尊重しすぎるあまり、そこがちょっとおろそかになってるなって気はするので。だからね、やっぱ結構そこら辺ちゃんとした方がいいなって気がするんですよね。将来音楽で食っていけるとかさ、文筆で食っていけるとかいいんだけどさ、なかなかね、多分そういうばっかじゃないから。
そうね。
で、その学校でその理不尽な目に遭うとか、その体制をつけとかないと、やっぱりなかなか降ってくるのは厳しくなるんじゃないかなって気がする。
なるほどね。
病院本当に疲れてるやつか、特に病院とかはやっぱ、ね、変な患者多いから、きついからな。
変な患者さんも多いし、一方でね、責任も持って、一方でね、責任重いから、その中でもちゃんとね、ミスのないようにやらないといけないとか、最新のね、その間違った科学をやっちゃうとまずいから、最新の情報をアップデートして、本当は逆効果でしたみたいなのが判明したりするからさ、研究が進んだら。
そうそうそう。
なんかそういうのをちゃんとアップデートしていかないといけないっていう。専門職としてのね、
うん、
その、プロフェッショナルな、こう、態度っていうのは必要だと思うんですけど、うん、そういうのが、もうなりたくてもなれないみたいなさ、その、あるじゃないですか。そのミュージシャンとかもそうですけどね。そのなんか、なりたくてもなれないみたいなとこだったら、もう、プロ中のプロがプロになるからいいけど、人手が足りてませんとかなるとさ、うん、もう、途端によくわからない人がプロに認定されたりとかするっていうさ。
そうそう。
恐ろしいわ。
曖昧すぎるんですよね。極端な、別に音楽とかなくても別に人類困らないじゃないですか、はっきり言って。でも、人の命に関わるような仕事とかだと、なくては困るし。
まあまあまあまあ。
ここでなんか半端な態度でやられても、なんか事故を起こされても、なんかその被害者は大体一気に患者側になるし。っていうのでなるとね、やっぱり、ね、そこはプロ意識ちゃんと持った方がいいのかなっていう。まあプロ意識は責任感かな
とか。そうそうそうそう。
責任感を持ってた方がいいかな。
だからその責任感が何から生まれるかって、やっぱりね、僕コミュニケーションだと思うんですよ。この前回か前回か忘れましたけど、ゲームをさ、みんなの家で集まってやるとかさ、ああいうレベルからでいいんだけど、うん、人とこう何かを一緒にやるってことやってたらさ、
うん、
生じてくるわけじゃないですか。その自分の行動とか言動が場に影響してしまうっていうことを、
うん、
なんかあれを経験してなさすぎるんじゃないか。まあ経験してるかもしれないけど、それのなんか重さみたいなことを自覚してないんじゃないかなって思うんですよね。
うんうんうん。
うん、ここで、この場所で、Wi-Fi あります？って聞くの。 おかしいよねみたいな、
うんうん、
病院の Wi-Fi になんであんたつなげると思ったのみたいな
すごいよな、想像力なんだよな、だからな、コミュニケーション力不足から来る。
そうだから、こういう時に、こう言ったら相手がどう思うかな、みたいな失敗をたくさんしてない、失敗とかは多分思ってなくて、相手がドン引きしてるけど、言えない時代で言わないみたいなって、失敗したかどうかも分かってないみたいな感じだと思うんですよね。失敗させてもらえない世界になってるんだと
思う。ああ、はいはいはいはい。それはあるかもしれないですね。
なんか別の番組で、長里さんっていう方とやってる番組の中で、その長里さんがカフェに行ったと。
うん、
で読書しようと思って行ったら、隣の人がスマホで、スピーカーで、英語学習アプリとかやってたりとかするんだって。全開で。
はいはいはいはい。
英語っていうか外国語学習アプリかやってて、
うん。
うるさいじゃん。
うん。そうすると日本ですか？
いや、それアメリカ。
アメリカ、お国がただ変わってくると思うんですよね、その常識みたいなの。
まあね、まあね。うん。
日本だったらその日本の常識としてスピーカーか音流すの非常識ってあるんだけど、アメリカとはその日本語とか着地してないから。
でもね、そんな多くないけど、日本にもいますよ。日本、福岡のスタバとかに、YouTube とかをスピーカーに流してる人とか。
マジでそれ
はいるんよ。
それ空気読めないかもね。
ね、でもさ、昔だったら、ちょっと静かにしてもらえますかとか声かけたと思うんですよ、周りも。
うん、
も
う
今ってさ、言わなくない？
だって何されるか分かんない。
そうそう。急に切れてさ、ナイフ持って刺されるとかそういう時代だった
じゃん。そうそう。
だからみんな言わないっていうので、本人が、周りがどう思ってるかってことを認知しないまま、そんなに聞こえてないと思ってやってるのか、みんな言わないからいいやと思ってたか知らないけど、
うん、
そのやったもん勝ちみたいになっちゃってて、失敗にはなってないんです、それがだから。
そうそう。本人失敗したと自覚してなくて、結局ネットかなんかにさらされて、笑い物にされるのがオチっていうね。
ねえねえねえねえ。だから、リスク取ってもで、この人に別に分かってもらう必要はないみたいになって、だってそんな関係性でもないからさ。
そう。
二度と会わないし、もうこの場を去った方がいいわ、つって。じゃあ何が起こるかって、その店がさ、もう人がいなくなっちゃうよね。そういうことされたら。
確かにそうです。客の民度低いよねっていかない店ありますもんね、たまにね。
ねえねえ、なっちゃうよね。
なるなる。
だからやっぱその場の主催者というか場のその権限の持ってる人っていうのは相当なリーダーシップを発揮しないといけない時代なんだろうなと思いますね。
でも今なんかこう、小林先生っていないからな、なかなかな。指導教官とかパワハラ認識するからね。
もう一気に問題になるよね。
だからね、なかなかなので、全体的に緩くなってくると確かにそういう、最初にね。感じになってくるのかな、
厳しさがない。まあ、個人のね、生存戦略としては、やっぱり何も言わないっていうのが、やっぱ、なっちゃうからね。社会全体としては言わないことで、その、うん、到達してない、基準値に到達してないであろう、明らかに、みたいな人たちが、うん、こう、儀式的に、到達してないのに、合格っつって流されていく、みたいな、社会問題になっていくけど、うん、印鑑を押す本人にとってはそこでさ、一人さ、不合格ってしたところで、あの人に不合格されました、みたいなことが問題になっちゃうから、うん、個人としてはもう、合格ってする圧が、言ってさ、もう、うん、おかしなことになるよ、本当に。
そう、割と結構、もう社会全体が劣化するんじゃないかなと思う。
そうね。
うん。お前、しょうがない。もうそれはでももう時代がそういう時代になっちゃったから、もう受け入れるしかないよ。
そうだね。結局社会ってどこまで行ってもですけど、まあその義務がありますけどね、その納税の義務とか勤労の義務とかね、ありますけども、うん、でもあそこってやっぱそうなんだなって思うっていうか、
うん、
要は自由になったから、やり方は自由ですよと、
うんうん。
別にサラリーマンしてもいいし、起業してもいいし、フリーランスでもいいし、まあアルバイトでもいいし、何でもいいんだけども、みたいな。
うん、
けど、それはやり方の違いであって、
うんうん、
でもやっぱなんか、働いて生み出そうね、みたいなのはベース、みたいな。働かなくていいよ、とか、働くっていうのもちょっとなんか、こう、広い意味で働くね。
うん。
うん。競技の、その、労働じゃなくて、もっと広い意味で働く。何かするっていうの。
うん。
うん。っていうので、社会に何らか価値を出していく、貢献していくっていうことをするのをやめ出したら、まあ確かに機能しなくなるよねっていう感じがするね。
そうそう、回っていかなくなるから、うん、そうそうそうそう。
だからやり方は自由だけど、やらなくていいという自由はないよっていうことを、今一度多分考えないといけない気がするね。
うん。そうなんですよね。そうなんだよな。そうしないと回っていけないけど、なんかだんだんと、俺一人ぐらいだったらいいかなって思っちゃうんだよな、人っていうのは。
そうだね。
うん。
みんな頑張ってるし、自分ぐらいってね、なるよね。
そう。そうそう。
でもやり方が自由だからさ、いいじゃんとか思うんですけどね。
なんか結局、それ思いつかなかったりするんですよね、その。
ああ、そうか。
なんかやりたいことないよね、みたいな、別に。